サークル紹介。今週は村岡公民館で活動していらっしゃいますグループかぼちゃ畑の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます畑野誠さん、そして永田和子さんにお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、まずはこちらグループかぼちゃ畑ということなんですが、畑野さん、どのような活動をしていらっしゃるサークルになるんでしょうか。
毎週日曜日の午前を中心にみんなで題材を決めて油絵制作に取り組んでいます。先生はいませんので互いに励まし合いながら取り組んでいます。室内での活動が多いので静物画が多いのですが、野外に出かけて風景画に取り組んだり、モデルを依頼して人物画にも取り組んだりしています。
野外に出かけることもあるということですが、どんな場所に皆さんお出かけになったんですか。
藤沢市内では親水公園に行ったり、または湘南台に行ったりしています。
本当に皆さんいろいろなところに出かけて野外で風景画を描くこともあったということですが、では永田さん、こちらいつ頃どのようなきっかけでできたサークルなのか、ご紹介いただけますか。
はい、35、6年前に鵠沼在住の長島春文先生に出会いました。子どもたちの海外教室というのをされていましたので、大人の教室も始めましょうということで友達を誘い4人でグループを作りました。初めは先生のアトリエで描いていましたが、駐車場の関係などで村岡公民館で活動するようになりました。グループかぼちゃ畑の名前はグループ展を前に会場にグループの名前を書くことが必要になったので、当時おもちゃかぼちゃを描いていたということもあって、先生に土手かぼちゃはどうですかっていうふうに提案したんですが、それはあまりだということでグループかぼちゃ畑に落ち着きました。長島先生は大胆さと緻密さを併せ持った素晴らしい絵を描く方で、油絵のほかにもエッチング、シルクスクリーンなどさまざまな表現に取り組まれていました。私たちにも私たち自身の個性を引き出すように指導してくださり、私たちはのびのびと活動することができました。
では長島先生がもし OK を出していたら、土手かぼちゃというサークル名になっていたかもしれなかったんですね。
そうですね、その方が合ってたかもしれませんね。
35、6年前にできたということで、永田さんもその頃からずっとこちらにはいらっしゃるということなんですね。
そうですね、だから、一番最初から畑野さんと若いろさんは一緒だったんですが、毎週会ってますから、もうなんか家族のような感じになっています。
本当ですね。では畑野さん、今までこちらではどのような活動に取り組んできたんでしょうか、ご紹介ください。
当初は絵画教室としてスタートしたんですけれども、10年後に長島春美先生が他界しました。今から20年前ぐらいですね。これは私たちにとっても受け止めがたい悲しいことでしたけれども、先生が作り上げてきてくれたこのグループを私たち生徒自身の運営で継続していこうということで現在に至っています。絵画教室というスタイルから村岡公民館に集う地域の絵画サークルとなりました。その後新しい会員、素晴らしい個性の持ち主と出会い、活動がさらに深まっています。絵画グループとしては取り上げる題材は幅広い方だと思います。静物画、風景画、人物画とジャンルを問わず取り組んでいます。また作品がある程度たまったとき、3年に一度のペースでグループ展を藤沢市民ギャラリーで開催してきました。近くは一昨年9回目のグループ展を企画したのですが、折からのコロナ禍のためやむなく中止にしました。村岡公民館祭りにも毎回参加してきました。コロナ禍で公民館祭りが中止の期間にも村岡ギャラリーという展示の機会を設定していただきました。2週間という長期間の展示でしたので、多くの方に見ていただくことができました。また今年の3月19日に1日だけの移動美術館オープン、山岸和恵の木版画がやってくるという村岡公民館の企画では、サークル活動の代表として17点の作品を展示しました。ご覧いただいた方からたくさん感想をいただき、活動の励みになりました。
どんなお言葉がありましたか。
これだけの点数を書かれているのがすごいっていうことと、あと同じサークルなのにそれぞれ表現方法がすごく違うことが素晴らしいという感想をいただきました。
本当に皆さんの励みになりますね、そういったお言葉は。
そうですね、やっぱり見ていただくということで次への意欲につながるんだと思います。
それでは波多野さん、こちらのサークルの活動日についても教えてください。
毎週日曜日の10時から1時までの3時間、村岡公民館で油絵制作に取り組んでいます。
今は何名で活動していらっしゃるんでしょうか。
今は参加ができてない方もいらっしゃるんですけども、会員は9名おります。
それではこちらのサークル、まだメンバーを募集していらっしゃるということですので、波多野さんからグループの PR お願いできますでしょうか。
油絵を中心とした絵画サークルです。先ほどもお話しましたが先生はいません。よって会費は公民館使用料等必要な経費のみです。これまでに生物、風景、人物など仲間と話し合いながら題材を決めて取り組んできました。同じ題材でもそれぞれの書き方に刺激を受けることがたくさんあるので、交流を深めながら書くことはとても楽しいです。興味のある方のご参加を心よりお待ちしています。詳細は村岡公民館窓口で連絡先をお問い合わせください。
こちら和気あいあいとしたサークルとなっておりますので、ご興味のある方はぜひ一度見学にお越しいただければと思います。それでは波多野さんと永田さんの個人のこともね、少しお話をお伺いしていきたいんですが、波多野さんはどういったきっかけでこちらにはお入りになったんですか。
絵画に興味を持ち始めた頃、今も一緒に活動している若色さんから誘いを受けて入りました。
それからもう35、6年ということなんですが、今まで描いた作品の中で何か印象に残っている作品というのは波多野さんはございますか。
はい、人物画です。初めはプロのモデルさんに依頼していました。その後は知り合いの方にお願いして描いています。身近な方を描くことでその方の人となりまで絵に現れているようで、それも良い経験でした。またその後モデルをしていただいた方たちとの交流会を持ったこともありましたし、その方たちにグループ展に足を運んでいただいたこともありました。
その後もちゃんと交流が続いているということが本当に素敵ですね。
それで活動も広がってきたと思います。
では永田さんは今まで描いた作品の中で何か印象に残っているものありますか。
はい、私はいろいろなところにスケッチに行って描いたことがとても楽しかったです。長野県とか三浦とかに合宿に行ったこともあります。近くの公園とかお寺とか海を描きに行ったりしてとても楽しいです。でもなかなか描くところが決まらなくて、結局お弁当を食べておしゃべりして散歩して帰ってきちゃったこともあります
それも本当にいい思い出ですね。
そうですね、
またその後にもつながりますので、きっとその後はいいアイデアが浮かんだんじゃないですか
で、そこで仕上がらないので大抵描いたものを写真も撮ってきて、でお教室で絵にしたりすることが多いです。
そうですか、はい、皆さんがご自身お一人で描くのとこうやって皆さんで一緒に描くのとの何か違いって永田さん感じてらっしゃいますか。
そうですね、私は一人だったらなかなか描かないなと思いますし、今日はお休みなんですか、望月さんっていう方が、3年ぐらい前に入られたんですけれど、その方はずっと一人でお家で素敵な絵をね描いていらした方なんですけれど、でその方にの話では、一人で描いていると確かに自分の世界の中で楽しいっていうけれども、自分の絵を誰かが見て誰かが批評してくれるっていうのはまたすごく違って、そこに楽しさを感じますっていうふうにおっしゃっていました。また同じグループの人の描く絵を批判できたりするのもとても楽しいですね。会話の楽しさもあります。
今日は残念ながら望月さんお休みでいらっしゃいますが、本当にね皆さんそうやって感想を言い合ったりしてお互いにね励まし合いながらいい作品が本当にねできていくんですね。こちらの代表者でいらっしゃいます波多野さん、そして永田さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。